今日は呼ぶ記の第18章です。このところでは罪の報いが語られています。一節にシュアハ人ギルダテが答えたとありますけれども、この2回目の彼の返答ではあるわけですけれども、2節にいつになったらその話にけりをつけるのか、それはヨブが自分を義とし、そして自分の罪を認めない、それに苛立ってビルダテが答えているという言葉になるわけです。彼は2節の後半を見ると、まず理解せよ、それから語り合おうではないかと言ってますけれども、彼もまたヨブの気持ちは全く理解できなかった。確かに彼の言ってることは正しいことではあるんですけれども、しかしそのようにできないっていうのが私たちの弱さではないだろうかと思います。3節に私たちは獣のように見なされというのは、この一番上に立っているもの、最後に作られたのは人間です。そして人間が獣や地に作られたすべてのものを支配する、獣のように見なされというのは、自分たちが見下されているという思いがこのビルダテの心の中にもあったのではないかと思います。そして4節に、怒って自分自身を引き裂く者よ。もちろんヨブのことを言っているわけですけれども、自分たちが言うことに腹を立て、そして自分がさも勝った力を持っているように見えるけれども、4節の終わりを見ると、岩がその場所から移されるだろうか、自分の中でそのような怒りの力があっても岩を移すことさえできない、いやそれどころか5節以降にはこの光が消えるという言葉が6節にも出てきているわけですけれども、まさにそれはもう希望の光は全然ない。そして7節のところに、自らの計りごとが彼を打ち倒す、自らの計りごと、すなわちそれはヨブ自身が悪を行った、それによって自分はもうダメになってきているということをこのビルダテは語っているわけです。そして11節には、突然の恐怖が彼を周りから怯えさせと、この恐怖っていう言葉が出てきますけれども、これはまた14節にも、恐怖の王のもとへ引き立てられる、おそらくこれはもう死ぬっていうことを意味しているのではないかと思います。13節には、災いは彼の皮膚を食らおうとし、彼は重い皮膚病にかかり、もうそれがだんだんひどくなっていく、そしてまさに死のウイゴが体を食らおうとする、もう体も蝕まれて、そしてやがては死に至ってしまう、そういうことを彼は語っているわけです。また15節には、この天幕のことが出ていますけれども、硫黄がその住まいの上に撒き散らせる、もう自分の家も焼かれ、そしてさらには19節には、子孫も末裔も一人の生存者もいなくなる、10人の息子娘たちが死んでしまった、そのことをビルダテは暗に語ったのではないかと思います。そして16節に、下では彼の根が枯れ、上では枝がしおれる、枝だけが枯れるならばそれを折って、そして再生することはできるんですけれども、根が枯れてしまったらもうその木は全くダメになってしまうということであるわけですけれども、暗にそれをビルダテはヨブに対して語っています。そしてそのことは21節に、この不正を働く、また神を知らない、まさにビルダテはこのヨブを激しく非難し、それはまさに罪の報いを受けているのだということを彼は主張しているわけです。確かに彼の言っていることは間違いではないわけです。そしてなんとかヨブが自分の罪に気がついて、 そして悔い改めるようにということを彼は思っていたのではないだろうかと思います。しかしともすれば私たちもそのような思いに駆られてしまう。自分はイエス様を信じて救われている、でもこの人はもう全然罪のことは分かってないし、もうイエス様のことも分からない、もう自分がその正しいと思って、なんとかその人が悪の道から立ち返るようにって言って、まあ、私たちは時にはその人にこの罪ありと思って責めてしまうってことがあるのではないだろうかと思います。ですからそれはただビルだけでだけが言ってるっていうだけではなくて、私たちも気をつけなければならないところであろうと思います。じゃあ一体どこに救いがあるのだろうか。ローマ人の手紙の6章23節を見ると、罪の報酬は死です、しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。パウロはそのように語ったわけです。確かに私たちは罪を犯し、誰も正しい人間は一人もいない、それは事実であるわけです。しかし神様はそういう私たちに賜物として救い主イエス・キリストを送ってくださり、また私たちに永遠の命を与えてくださる。これは人にはできないことであるわけです。私たちもただ神様の一方的な憐れみによって罪が許されたということをまず私たちは知らなければならないと思います。ビル建てはまず理解せよ、それから語り合おうではないかと、まあいい言葉を言ってるわけです。でも私たちは何を理解するのか、それは人の正しさではないということです。お互いが自分は正しい、自分は正しい主張してですね、それで語り合うことは私は不可能であると思います。じゃあ何を理解するのか、それは神様の憐れみ、神の愛に生かされているということをまず自分自身が理解しなければならない。そしてまた相手のその境遇を見て、私たちはやはり神様の愛をしっかり自分の心の中にいただき、もう愛に満ち溢れて、またその人に対する同情、憐れみということを表していくことが必要ではないだろうかと思います。ですから私たちはやっぱりその人に対して憐れみの言葉をかける、励ましを与える、まず私たち自身が神の側に立たせていただき、また自分自身が愛に富み、もう恵みに預かって、そしてその愛を持って相手に接していくということが大事なことではないだろうかと思います。私たちはいつまでもこのビル建てのように自分をもう主張し、そして相手がこの罪を犯している、それだけを責めるというのではなくて、私たち自身が愛に満たされ、そしてまた憐れみを持って励ますものとさせていただきたいと思います。